この朝の説教題、空の鳥をよく見なさいは、マタイによる福音書6章26節から示されました。26節にはこう記されています。空の鳥をよく見なさい、種もまかず刈り入れもせず蔵に納めもしない、だがあなた方の天の父は鳥を養ってくださる。あなた方は鳥よりも価値あるものではないか。本日の説教は主の祈りの公開の第4回となります。主の祈りの第4の祈り、我らの日曜の糧を今日も与えたまえを心に留めながら、本日の行動礼拝のために与えられましたマタイによる福音書6章25節から26節より、神様の御言葉を示されてまいりたいと思います。新共同訳新約聖書の10ページになります。ここでイエス様は私たちに、衣食住のことを思い悩まないで全能の神様に信頼して生きようと教えておられます。イエス様は空の鳥をよく見なさいと言われます。空の鳥は思い悩み、取り越し苦労をして疲れ果ててしまったりはしません。鳥たちをよく見ていると自由に大空を飛び回っていますが、決して自分勝手に飛び回っているのではありません。食べ物など生きていくために必要なものを得るために風に乗るなどして自然の法則に従って飛んでいながら自由なのです。私たちはこの鳥の姿からキリスト者の自由を学ぶことができます。キリスト者は神様に信頼し、神様の御心に従いながら自由に生きていくのです。また空の鳥たちは神様に養っていただいています。明日のことを思い悩まず今日一日の命を精一杯生きています。イエス様は空の鳥をよく見なさいと言われ、私たちを養ってくださる父なる神様に信頼し御心に従って生きるようにと教えておられるのです。主の祈りの第三の祈りの元となったマタイによる福音書6章11節にはこう記されています。私たちに必要な糧を今日与えてください。この祈りは今日の祈りであり、次の新しい日にはまた新たに私たちに必要な糧を今日与えてくださいと祈るのです。主の祈りは日ごとの祈りなのです。荒れ野でイスラエルの民を養った天から降ってきたマナの奇跡は、主の祈りが日ごとの祈りであることを示す手がかりとされてきました。マナは余分に集めることも蓄えることもできません。その日その人にその家族に必要な分だけ糧が与えられるのは、余分に蓄えるようになると蓄えを当てにして神様に頼らなくなるからです。神様は人が神様から離れ罪に陥ってしまうのを何としてでも避けたいのです。貯金がいけないと言っているのではありません。 私たちが豊かになり、蓄えを持つようになったとしても、私たちの日ごとの歩みが神様に支えられて成り立っていることに変わりはありません。豊かに与えられているならば、与えられたものを賢く用いる責任があります。特に隣人の必要を心に留める必要があります。マナは日ごとに新しく与えられる神様の恵みの印です。そして神様の恵みは人を通して周りに広がっていきます。主の祈りの第四の祈りは、日ごとに新しく与えられる神様の恵みへの信頼の祈りです。そして私たちを日ごとに養ってくださる神様の恵みにお応えしていこうとする祈りなのです。それでは必要な糧は何を意味するのでしょうか。糧の元の言葉の意味はパンですが、食べ物だけを指すのではありません。私たちが生きていくために必要なありとあらゆるものを指します。神様は私たちのすべてを丸ごと守ってくださいます。私たちが生きていくために必要なありとあらゆるものの面倒を見てくださるのです。それは生活を支える目に見えるものだけではなく、目には見えないもの、特に救いへとつながる霊的なものをも含めたすべてなのです。ここで必要なと訳されている言葉の意味は諸説があって、実はよく分かっていません。一つの理解は、この言葉は近づいているという言葉からできているとし、この場合には始まりつつある日、今日の、あるいは近づきつつある日、明日の意味になります。もう一つの理解は、存在に向けての、あるいは存在を超えたと返し、この場合には生きるために必要な、あるいは神の国の命のためにといった意味になります。私たちが祈っている主の祈りの第四の祈りの言葉は、我らの日用の糧を今日も与えたまえです。新共同訳聖書では、必要なと訳されている言葉は、主の祈りの言葉では日用のと訳されています。どちらの訳にしても、今この肉体を持って生きるための糧の意味と、誠の命に命のための霊的な糧の意味の両方が込められていると言えるでしょう。ですから、主の祈りは日ごとの食卓で祈られるとともに、聖餐式の中でも祈られてきました。聖餐のパンこそがなくてはならない命のパン、天からのマナであるからなのです。申命記8章3節で、エジプトから脱出した後に、荒れ野でマナを与えられた経験を踏まえて、モーセはイスラエルの民に言います。主はあなたを苦しめ、飢えさせ、あなたも先祖も味わったことのないマナを食べさせられた。人はパンだけで生きるのではなく、人は主の口から出るすべての言葉によって生きることを あなたに知らせるためであった。イエス様が、これらの石がパンになるように命じたらどうだと迫るサタンを、この御言葉によって退けたことはよく知られています。また、イエス様はヨハネによる福音書6章35節で、私は命のパンであると言われました。私たちが新しくされ、神様の御国に救われるためには、イエス様がどうしても必要なのです。私たちは、目には見えない主の御言葉である説教と、目に見える主の御言葉である聖餐によって、新しくされた命を養われます。そして、私たちは、命のパンであるイエス様に養われ、終わりの日に向かって歩んでいくのです。主の祈りによって、私たちが生きていくのに必要な日用の糧を神様から与えられます。しかも、自分一人が生きていくためではなく、我らとありますように、私たちが互いに交わりを持った群れとして必要な日用の糧を祈り求めています。聖書がパンについて語り、食事について語るとき、常に個人ではなく交わりの食事、主の民の食事が語られているのを忘れてはなりません。主の祈りも個人の祈りではなく、主の民である共同体の祈りです。ですから、我らの日用の糧を祈り求めるとき、私たちは自分一人ではなく、主の民が今日を養われることを祈り求めるのです。そして、主の民には私たちの身近な群れとともに遠くの群れがいることを忘れてはなりません。世界の3分の1の人たちが十分に食べることができず、また1割近い人たちが飢餓状態にあると言われています。この世界の状況の中で、我らと祈る言葉は私たちに重く迫ってきます。それは我らから日用の糧を奪う者がいれば、この祈りはその者たちへの厳しい警告にもなるからです。他者から糧を奪いながら神様に糧を祈り求めることはできないでしょう。我らの日用の糧を今日も与えたまえという祈りは、糧がなく飢餓状態にある人々の命を助ける働きを求めるのです。必要な糧を求める祈りは、主の祈りの前半の神様の御名が崇められ、御国と御心が天におけるように地にも実現されますように求める祈りと一続きの祈りなのです。神様のご栄光は人間の危機の克服を通して貫かれます。この世界に神様のご栄光が表され、御国が完成され、御心が実現されさえすれば、私たちの危機は克服されるのです。正義と平和と愛に満たされ、永遠の命が約束された 神様の御国の到来に至るまで、主の祈りは祈り続けられなければならない祈りなのです。以前、女性学院の高校のチャペル礼拝で伺った症例の一部を最後にご紹介したいと思います。お話をしてくださったのは、若い女性の生物の先生です。先生は理科見学旅行で初めてハンググライダーで空を飛んだ体験からお話を始められました。最初はとても怖かったけれども、インストラクターに押し出されて、風を受けて空に舞い上がったとき、とても自由な感覚を味わったと話しておられました。鳥は空に舞い上がるときに、胸の筋肉を使って翼を動かして推進力をつけるのと、翼に風を受けて揚力を用いるのの両方を必要とします。そこで推進力をつけようとすると胸の筋肉が厚くなり体が重くなってしまうので揚力を受けても飛び上がりにくくなるのです。陸上に住む一番大きな鳥であるオオワシは翼を羽ばたかせただけでは飛び上がることができません。ハンググライダーのように大きな翼を広げ山に吹く風を受けて舞い上がります。そして海鳥で一番大きなアホウドリは海の上を吹く風に乗り、はるか遠くの目的地を目指して飛びます。しかし、体が重いので、徐々に高度が下がってしまいます。そこで、高度が下がってくると、向きを変えて、あえて風に向かって飛び、翼に風を受けて高く舞い上がります。そしてまた向きを変えて目的地に向かって飛び続けるのです。そして先生は最後に生徒たちに向けて、皆さん聖霊の風を受けて自由に飛んでみませんかと呼びかけておられました。私たちは、そしてこの世界は罪のためにすっかり重くなってしまっています。しかし、聖霊なる神様の風を受ければ、空の鳥のように高く舞い上がることができます。そして、神様の御国という目的地に向かって、主の祈りを祈り続け、飛び続けるものでありたいと思います。お祈りをいたします。父子聖霊なる神様、共に集まって講堂礼拝を守ることのできない私たちは、日々、主の祈りを共に祈り続け、使徒信条を共に告白し続けるものとしてください。私たちを、命のパンによって養われ、終わりの日に向かって歩みゆくものとしてください。今この時、日曜の糧がなく、飢餓状態にある人々の命を助けてください。どうぞ神様、ご栄光を表し、御国を完成し、御心を実現してください。そして、世界の危機を克服してください。正義と平和と愛に満たされ、 永遠の命が約束された神様の御国の到来に至るまで、どうぞ私たちを主の祈りを祈り続けるものとしてください。怪我や病気のために、ご高齢のために、入院をされているために、さまざまなことのために、困難に直面しておられる方をそれぞれの場にあって守り導いてください。教会につながるすべての方の痛みや苦しみを取り去り、課題や悩みを解決へと導いてください。どうぞ教会の隣接地の購入と牧師館の建設に向けての私たちの歩みを聖霊なる神様の導きによって御心にかなったものとしてください。私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。